Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
生竹です。よろしくお願いします。
最近どうですか、生竹さん。
最近は私が担当しておりましたネクストファイヤーが無事終了しまして、プラスみんなが力を入れていた年間チャートも無事公開できてよかったなと思っております。
ネクストファイヤー、はい、無期限活動休止に入るわけですけれども、はい、またいつか会いましょうっていうパターンで活動休止しましたが、はい、生竹さんプロデュースの番組だったですね。
そんなことないですよ
最後もルーフトップの皆さんで賑やかに終わって、クリスマスツリーも飾ってよかったですね
クリスマスツリーのアイデアは磯崎さんでしたね。
そうですね、遅れてやってきて、あれ出せばいい、出せばいい、すごい大変なのを無視して言う、もう上司にありがちな無茶ぶりという展開をしましたね
全然私も思いつかなかったですし、スタジオさんは置いてくれるかなと思ってあそこに置いてくれてたみたいで
そうか、まあ、じゃあスタジオの人たちも喜ぶっていう展開だったんですね
そうですね。
じゃあ無期限活動休止ということで、 TikTok さんとは来年また何かやりましょうっていうことで一旦締めた感じなんですけれども、まあ何しようかね、
まあ、もうちょっとなんかコロナもだいぶ落ち着いてきたという風潮もありますし、イベントを外でイベントやるってのもいいかもしれないですね。
そうですね、また面白いアーティストもいっぱいラインナップされてきてる感じだし、 TikTok チャートに基づいてまた面白いブッキングができたらいいかな、う
ん、それもまた来年いつ頃になるかわからないですが、はい、また決まったらここでお話しましょう。
はい、年間チャート発表になりました。生竹さんお疲れ様でございました。いろいろもろもろまとめ、
いや皆さんもバタバタ、結局バタバタしてましたね。
結局ギリギリまで実際に文字化するのはギリギリになるという展開ですね、はい、今回もジャパンホッター100とアーティスト100書かせていただきましたけど、
はい、
今回はこういつものこう1位からどうっていう言い方をちょっと変えまして、トピックに分けて喋るっていうのをやってみたっすよ
磯崎さんだけでしたねこの形式は
そうですね、はい、だんだん飽きてくるんですよいろんなことにだったんで、はい、今回、年間のトピックを4つに分けました。1つアニメやドラマタイアップ曲のメガヒット、もう1つオーディション系グループの躍進、それから3つ目、動画プロモーションに本腰を入れたジャニーズ、で4つ目動画がノンタイアップ曲のヒットを加速でございました。今週の HOT100 のところでもタイアップ曲が一気に、2曲初登場っていう、初登場ジャンプアップっていう展開になってきていて、この傾向というのはまだまだ続くんだなっていう感じでございますね。で、オーディション系グループというところの躍進は、まあ、ざっくりオーディション系にしてるっちゃしてるけど、こっちは逆にアルバムの方にその傾向がはっきり見えるっていう感じでしょうかね。
アルバムの方に、
はい、ホットアルバムスの今週のチャートのところでもまあ見えてくるところといえばそういう感じじゃないですか。まあすいません、K-POP とちゃうやんかと思ってるのか、まあチャートのところでも見えてくるんですけど、動画プロモーションに去年の後半からジャニーズは本腰を入れて、それが一番はっきり見えるのはスノーマンなんですけど、スノーマンが複数上げている動画のストリーミングがもう本当綺麗に複数曲のが視聴されているっていう感じなんだよね。逆にオーディション系グループのところはリリースタイミングのところできっちりピークっていうのは伸ばしてきているんだけど、複数楽曲を視聴しているっていうアクティビティにはなってなくて、まだまだリリースのタイミングでこの曲を聴くっていうコアファンのアクティビティにとどまっているっていうところが、オーディション系グループの課題として見えるんじゃないかなと。で、ジャニーズの人たちは、TikTok と YouTube を組み合わせた形での、ブランディングが、きっちり進んでいくっていう展開ではあるけれども、じゃあ、今度はそれをダウンロードやストリーミングにつなげていくべきアーティストと、 このまま現状のフィジカルセールスがコンスタントに売れ続けるパターンでいこうとするのが、分かれ目になってくるのかなと。特に、今週の HOT100 のキング&プリンスの月読み。
はい。
これも、当週で8万枚売れて、で、91万9千枚まで売れてきているので、もう100万枚目前っていう感じですよ。
うん。
はい。そういうふうにコンスタントにずっと売れ続けている状況っていうのは、結構珍しい。というか、スノーマンとかなにわ男子のアルバムでは見えてきてた傾向だったんだけど、それがシングルでもはっきり現れたっていうのは、キング&プリンスの月読みは注目かなっていう感じでした。またもう一個、ノンタイアップ。これでね、今回はっきり出てきているのが、この前のエンタメデータ講座のところでもいろいろまとめてお見せしたんですけど、はい、アドのワンピースのタイアップ曲あるじゃない？
はい。
それとか、米津さんのルックバックのカラオケ。
キックバック。
そうそう、キックバック。ルックアップとごっちゃになります。はい。キックバックと、で、その、二つの、グラフをお見せしたんですけれども、
はい、
ここでもはっきり出てきているのは、割とこう、例えばストリーミングとか動画のところで話題になっているのが、上に上がって、カラオケで上がってくるのって、多少のこう、1、2週間のタイムラグがあるじゃないですか。
うん。
で、それが、今回のその、アドのワンピースものだったり、米津さんのチェンソーマン系のキックバックであったりっていうのは、ものすごく早くリアクションしてるんだよね。
うん。
これが割と顕著になってきているのがノンタイアップ系の楽曲で、で、それを考えると、ノンタイアップ系のところでもじりっとこうきっちり、カラオケの仕様が上がってきていて、ツイッターとかでこう楽曲がこう共有されて伝播していくというよりも、より音楽的に共有されて広く浸透していくのは、カラオケも結構重要な役割を果たしているようになった、より加速しているっていうのが今の状況なんじゃないかなって思ってます。もともとカラオケを合算するときに考えたのは、ちょうど学生のいろいろな方々と、いろいろな意見交換をする機会っていうのをいただいて、で、学生の方々が新曲に触れるっていうのはいつっていうタイミングで、動画っていう方々も当然いたんですけど、カラオケっていう方も結構多くて、で、やっぱり面白いなっていうふうに思って、カラオケをもう10年越しでずっと口説いてたんですけど、もっと、本当にちゃんと欲しいので、ということで、もう、よりまた絡め手をいろいろ使いまして、なんとか制約に持っていったっていう傾向、結果、カラオケ指標が合算された、つうわけでございますよ。っていうのが、今回のトピックに基づいて考えたことでございます。とはいえ、いろんなアーティストがいるところで、より、女性アーティストとかがもっともっと出てこればいいなっていうのは、やっぱりこのランキングを見ても思うよね。
確かに、まあなぜかわからないですが、男性の方が多いですね。
そうですね。で、それを思っちゃうと、じゃあ男性音楽聴いてないのかっていうと、そうでもないと私は思うわけで、
うん、
そうなっちゃうと、なんかもうちょっとといって男性だからじゃあ女性を聴かなければいけないっていうわけでもないんですけど、
はい、
いえ、女性アーティストがもっともっと上に上がってくるようなところになった方が、なんかランキングは見てて楽しくなるような気がするんだよね。
うん、
なので、あいみょんと、それから、まあ、生田リラと、それからアド以外にも、どんどんどんどん上に上がってくるっていうのが、もっと見たいかな。
もしかしたら来年そういう方が出てくるかもしれないですね。
はい。ネクストファイアやってても、よく思ってたんだよね。女性アーティスト結構出てたじゃん、後半。
はい。
で、その人たちがもっともっと上に上がってこればいいのになっていうのを思ってたんだよね。
うん。
すごく TikTok とかで注目される女性アーティストって結構多いからさ。だから逆に言うと、その人たちがもっともっと力をつけてきたら、女性アーティストがより上のヒットチャートに言わせるっていうタイミングが 近い将来にやってくるかもしれないですね。
案外すぐ近くにあるかもしれないんで。
そうですね。はい、なんか大丈夫、苦しげに喋ってない、体調悪い？
いや大丈夫ですよ。
何、お腹すいた？
まあお腹すいてはいますけど大丈夫ですよ。
はい、はい、雪武さんは何か他に今回今後の年間チャートで気になったところとかありますか？
そうですね、個人的には谷祐樹さんを、まあ、マイラルの時からずっと追いかけていたというか、ご一緒する機会が多かったので、ストリーミング年間1位とか、総合ソング年間2位とかすごいなっていう思いで、本当にたくさんの方に聞かれてたんだなっていう実感しました。
どうですか、今日バックナンバーが紅白歌合戦特別枠で出演することが告知されましたけれども。
はい、そうなんですよね。なんで谷祐樹さん出ないんだろうなっていうのは本当に、
はい、
思いますけどね。
どうなんでしょう、ちょっと NHK に電話して。私ですけどって電話してもらって、なんで谷祐樹さんは出ないんでしょうか、私なんですけどって言って。
年間1位ですけどってね。
まあとはいえ谷祐樹さんがここでこう一発ね出てきてもらうっていうところも見たいかなって思いますね。
まあ、でもまた来年新しいなんかヒット曲が出てきそうな気がしますけどね。
うん、
谷さん。
あ、そうなの、何それ、なんか情報が入ってる。
いやただの期待です。
期待ですか、はい、はい。じゃあそんな感じで年間チャートのお話でございました。はい、それじゃあ今週の HOT100 3位からカウントダウンお願いします。
はい、ジャパン HOT100 第3位は米津玄師のキックバック、第2位は乃木坂46のここにはないもの、そして第1位はオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。
ということで6度目の総合首位を獲得したサブタイトルでございます。どうですか、サイレント見てますか？
ごめんなさい、やっぱり見てないです。
はい、もう何、見んのやめようかなっていう感じですか？
いや、そういうわけでもないんですけど、なぜかまだ手出してないです。
はい、まとめてみたいのよって感じですよね。
まとめてみるのが楽ですね。
というまとめてみたい派の雪武さんは見てないけれども、サブタイトルが1位になったことに関してご感想は？
いや、私もそのやっぱりサイレント見てる人からしたらこの曲はもう思い入れのある曲だと思うんですけど、街中でもよくこの曲流れてるなって思います。もうお店の会計する時とかよく耳にしますので。
へえ。
カフェとか、
はい、ずっぱ待ってる戸塚さんはあれだそうですよ、サイレントを見て号泣した後それを反芻するためにサブタイトルを聞くって言ってましたからね。
いや、もうそれが全国各地でたくさんいるんだと思いますよ。
紅白どうするんだろう、ミックスナッツとサブタイトルをつなげて特別メドレーみたいな感じでやるのかな。
いや、両方聞きたいですよね。
ですね。ということで今年結構紅白、まあ紅白じゃなくてもレコード大賞にしても、まあいろいろなこう年末音楽特番、なんか割と楽しみな番組多いよね。
そうですね。
で総合に斎藤飛鳥さんが卒業ということでのラストシングル、31枚目乃木坂46、ここにはないものでございます。シングル183万枚超えっていう感じでございます。いい曲なんだよね、サビが。
ミュージックビデオは見ましたよ。
はい、卒業なんですね。
そうね。はい、はい、
同時にあれですね、なんていうかこう最初のこうフォークにありがちな言葉をいっぱい詰めていくパターンで、平歌を入りのでサビはこうポップな感じに持っていくっていう構成なんですけれども、サビメロが綺麗なんだよね。
うん、
はい、だったのでこれカラオケで面白いんじゃないかなって逆に思った。
もうとびっきりの楽曲を秋元さんが用意してくださったんでしょうね。
そうですね、あのめちゃめちゃこれあの字余り字足らずみたいな感じでこうあの平歌が入ってくるからさ、
はい、
なかなかのカラオケ難度だと思うよ。カラオケばっかり言いますけど、はい、今週のトップ10であの注目曲は総合9位にジャンプアップした10フィートの大ゼロ感と宇多田ヒカルファーストラブでございますよ。こっちはファーストラブネットフリックス、
ごめんなさい、ネットフリックスのそれもまだ見れてないんですよね。
もう先週渡辺さんにさ会社でさ、
はい、
見た方がいいとめちゃめちゃ熱弁されてですな、
はい、
サイレントの敵じゃないと、ね、これは私が言ったんじゃないですよ、渡辺さんっていう人が言ったんだなって思ってください。はい、サイレントファンの方は申し訳ないです。はい、とはいえファーストラブは号泣すると。
磯崎さんは見たんですか？
まだ見てないです。
あ、
私は今サイレントに浸りたいです今回の秋のドラマはちゃんとこうサイレントといいですね、でエルピスといい、でこっち引きこもり先生シーズン2といい、楽しいなと思ってやってるわけですよ。これのおかげで私はこう今苦しい資料まとめの仕事もなんかやっていけるとか思ってやってるんですけれども、あと注目はあれですね、17位と18位にクリスマス曲が並びました。17位にクリスマスイブユーリ、そして18位にクリスマスソングバックナンバーが来ました。どうですか？
クリスマスソング、クリスマスソングは何年の歌なんでしょう、はい、ちょっと待ってくださいよ、2015年ですって。
はい、2015年のクリスマスソングが上にグイッと上がってくる、でそこへクリスマスイブユーリが立ちはだかるという感じになっております。これのね全部オケがちゃんと入ってるやつもいいんだけど、弾き語り完全アコースティックのバージョンでユーリがビデオを上げてるんですよ。
はい、
いいんですよ、
うん、
あれはね A メロができた時点でユーリ勝ったと思ったと思うんだよね。いい平歌から入るんだよね。
あのユーリさんイコールこう弾き語りで力強く歌声が伸びるみたいなのはやっぱり合うんでしょうね。
うん、すごくやっぱり声のですごい気を使ったパフォーマンスをやってらっしゃるっていうのがすごくよくわかるので、そこはいいかなと思って、うん、やっぱ聞いちゃうよね。
うん、まあ、もうちょっと伸びてくるかもしれないですね。来週、まあ、今週分とか来週クリスマスシーズン経て。
そうね、
はい、
他になんか気になる曲ありますか？マライア・キャリー恋人たちのクリスマスですか？
今年はですね、私まだ全然クリスマスソングを聞いておらず、まだマライア聞いてないんですよね。でももうマライア1位ですね、アメリカ。
うん、
トップ3がアメリカはもうクリスマスソングだった気がするんですけど。
そうですね、もう強いですね、うん、
なんかでも今年なんかすごい暖かいから日本が、
うん、
本当に冬なのかっていう
ですね
気がします。
はい、でも今日寒かったよ。
あ、本当そうですか？
はい、帰り凍えたよ。
あ、じゃあ今日走って帰ります。
はい、やばいよ。はい、はい、じゃあ走って帰る雪平さんと共にお送りしているポッドキャストでございます。それでは、今週のホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします。
はい、ホットアルバムス第3位はエグザイルのパワーオブウィッシュ、第2位はセブンティーンのドリーム、そして第1位はエンチームのファーストハウリングミーでした。
はい、エンチーム、ファーストハウリングミーが、総合首位でございます。 CD セールスが165,431枚、ダウンロード数が1616ダウンロードというところで、2巻を達成して1位ということになりました。 CD がさ、今日もさ、あの某社のインタビューを受けながら喋ってたんですけど、
はい、
フィジカルがね、こう売り上げが徐々に下がってきて、でそれでダウンロードとストリーミングが来年か再来年でその売り上げを逆転するっていうのが、こう、あの、僕ら、ビルボードとしての予想、まあ、マーケットの予想、まあ、誰でもできる予想っちゃ予想なんですけど、フィジカルが だんだん売り上げをこう、この減少傾向に歯止めがかかってきてる感じがするよね。
CD セールスか。
そう。
ええー。
アルバムとシングルともに。で、それを牽引してるのは、このオーディション系と K-POP 系とジャニーズ系の、あの方々のフィジカルの売れ行きが結構長いんだよね。
ああ、はい。ああ、はい。
それによって、この減少傾向というところの歯止めがかかるように見えてきております。
うん。
というところは、なんとなく気になるポイントとして考えてしまいました。
はい。ありがとうございます。
はい、なんでそんなお礼を言ってんの？どの立場？
いえいえ。
はい。という、アルバムチャートでございます。じゃあもう、北部さんはもうめちゃめちゃ忙しいところですか？
まあ、金曜日が楽ですかね。
すごい、絞り出すように言いましたね。何をもって忙しいの？チャート、年間チャートをやっていた。
あ、先週から言いましょうか。先週。
はい、どうぞ。はい。
そうですね、取材が何個か入った。先週、月火でプレスリリースの作成とか皆さんのチェックをしながら他の特集を作り、7日、まあ毎週水曜日は1日何もできないようなものなので、
はい、
あれですが、で木曜日バタバタしましたね。なんか結局みんな外出とかもしちゃって、9日の公開に向けては全然良かったんですけど、
はい、
なんか直前にあれってどうなったみたいな、でみんな外出してて、あ、どうなったみたいな。
ああ、ありがちな展開になってたんですね。
はい。それが、まあ、9日の12時過ぎとかありましたよ。
忙しかったですね。なるほど。それはもう、サイレント見たとか、そういう能天気な話を聞かせると、はあ、みたいな感じにはなりますね。
いや、そんなことないです。そんなことはございません。
つまりだから最近ドラマも見る時間もないって感じですか？
そうですね、何も見てないと思いますよ、私は。
やばいですね。
9日は1日ネクストファイヤーで、10日は1日寝てましたし、11日は何してたか、なんかちょっと用事があって出かけ、その後桑田さんのライブに行きましたよ。
桑田さんのライブどこのやつ見たんですか？
ドームの。
ああ、
東京ドームでした。
やっぱりクリスマス曲いっぱいあるんですか？
クリスマス曲は1曲だけだったかな。もうすごい皆さん元気でしたよ。皆さんっていうか、お客さんも。
充実してるといえば充実してるになるんでしょうか？
そうですね。毎日ハラハラドキドキしておりますが、なんとかやっております。
はい、よかったです。はい。はい、じゃあ、そんな感じで、1週間を過ごしている生竹さんとお送りしてまいりました。ポッドキャストです。今週ヒットチャート面白かったですか？
はい、面白かったです。
だんだん寒くなってまいりました。つうか今日めちゃめちゃ寒いです。喉が痛いです。風邪をひきましたという方々もいらっしゃると思うんですけれども、来週まで生きながらえていただいて、まだまだ続くポッドキャストぜひ楽しんでいただこうと思っております。それではまた来週。さよなら。